藤沢歴史探訪のコーナー、今月は大庭城についてご紹介していただいています。郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週ちょっと珍しいというよりも歴史的でしたね、その発見という話をさせていただいたんですけれども、それがまた最近の発掘調査だったということなので、改めてご紹介していただけますか。
はい、実はですね、今年度大庭城を一部発掘しております。そこで見つかったのは何かと言いますと、土塁と堀なんですね。で、非常に見た目は地味なんですけれど、昭和40年代の発掘以来の土塁の再確認、また堀の再確認となりました。またですね、その堀が掘られていた場所、これまでは違う作りの防御施設、どういうものかというと、腰車といって兵隊がそこに駐屯して下から登ってくる人間に石投げたり弓行ったり、そういう場所じゃないかっていうふうに思われたんですが、実際に発掘してみると大きな堀が見つかった。つまり堀が埋まった後そこが平坦地になったんで、掘る前はそのように思われたんですが、実際見つかったものは違うということで、これもですね、ある意味考えられていたものと違う新たな発見という形になりました。
もう聞けば聞くほどどんどん出てきますね。
そうですね、はい。で、そして多分掘れば掘るほどまた新しい事実はですね、わかるかと思います。
本当ですね。で、この発掘調査もどんどんやってもらいたいなと思うんですが、実はそういったものでもないんですよね。
そうですね。やはりですね、発掘というものはむやみにしてもいいっていうものではないと。と言いますのはですね、やはり未来の技術の方が優れているということもありますので、遺跡にですね、影響ない場合は放っておく方がいいというのがですね、現在の考え方です。ただしですね、学術的に必要な場合はですね、発掘をしなさい。あとはですね、工事とかで遺跡が壊れてしまう場合は発掘しなさい。まあ、そのようになっています。
なんですね、もうこの今月お話を聞いてきても、どんどん大庭城発掘調査してほしいななんて、個人的にはそんなね、ちょっと気持ちに駆られてしまうぐらい、やっぱりわからない部分をもっともっと生きている中で知りたいななんて思ってしまうんですけれども、大庭城の痕跡がよくわかる場所、宇津さん教えてください。
はい、大庭城の痕跡がですね、一番わかりやすいところ、はい、逆にですね、こんなにすごいものがあるのかという場所が実は一箇所あります。どこかと言いますと、今、バラ園がある場所があるんですが、そこのですね、北側に、こんもりと高く曲がっているところがあります。高さで言うと、この前測ってみたんですけど、だいたい 3.5 メートルあるんですね。それがですね、大庭城に残っている土塁の高さです。こんなにしっかりと高く残っているのは、まず、大庭城以外では、この辺では見られないんじゃないでしょうか。
じゃあもうそこはしっかりとチェックして、見ていただきたいですね。
そうですね。普段は木に囲まれて、なんじゃと思うかもしれませんが、よくよく観察すると、実はそれがすごいものだということが分かっていただけるかなと思います。
何気なくちょっと見せたりとか、もう素通りしてた方は、ぜひちょっと目に留めていただいて、その大庭城をね、感じていただきたいと思うんですが、そんな研究、そして調査を進めてきた宇津さんが思う、この大庭城の魅力、楽しみ方、ポイントなどがあれば教えてください。
はい。大庭城はですね、この前の放送でも言いましたように、中世のお城のですね、土塁、そして堀がですね、よく残っています。なかなかですね、すべて入れるものではないんですが、遠くから見てもですね、その痕跡がしっかりと分かるという意味では、非常にですね、魅力的なお城になっています。ぜひともですね、皆さん一度ですね、大庭城址公園に行かれてですね、その痕跡をですね、見ていただければと思います。
やっぱこうやって今月お話を伺ってきたように、知ってたから分かるもの、知らなかったから全然こう関心がなかったものっていうのがこうパッと分かれるような今月お話を伺ってきたんですけれども、大庭城址公園の中に、宇津さん、ちょっと坂道になって石垣があるじゃないですか。で、最初のお話だと中世のお城は石垣とかはなかったよって聞いたんですけど、あれは名残ではないんですか。
はい、よくですね、そのお問い合わせがあるんですが、はい、実はあれはですね、公園として整備する際にですね、作られたものですので、残念ながらあれは石垣ではなく公園のものです。
そうなんです。でもあれがちょっと名残というか、なんかちょっとこれ囲いの一部だったのかななんて思ってしまいがちですね。
そうですね、それっぽく作ってるので、多分行かれた方はですね、そういうふうに思われてしまうかもしれませんが、残念ながら違うんですよね。
雰囲気を感じてほしいという思いから、ああいうデザインにじゃあわざわざしたのかなっていう感じですかね。
はい、私はそのように好意的に受け止めています 。
そうですね。なので、お城の雰囲気を味わっていただくものの一つとしては 一つのポイントだと思うんですけれども、あるいは大場城の名残ではないというところがまたね、ここがポイントですね。
そうですね。ですので、この放送を聞いている方はですね、聞いてない方にですね、ちょっと自慢してみたらどうでしょうか。
そうですね。もうこれも知ってる知らないで大きくちょっとね、情報として変わってきますけれども、さあ、お話をいろいろ伺ってきましたが、今後の調査、研究についていろいろあると思うんですけれども、教えてください。
そうですね。今後、大場城はどういうお城だったのか、そしてですね、最初の本に疑問にあった、いつ作られ、いつ廃城したのか、そこがですね、今後の研究の大きなポイントになってくるかと思います。でそのためにですね、やはり必要なのは、先ほどはむやみ掘っちゃいけませんよと言ったんですが、やはりですね、発掘調査というものを一部でもして、どんどんどんどんですね、大場城の事実をですね、明らかにできたらいいなとは思います。
ね、もう私たちもとっと期待しちゃうところではありますし、そして今までのものが分かる素敵な、とってもこう歴史的な冊子ができていますけれども、ご紹介いただけますか。
はい、実はですね、昭和40年代に発掘が行われたと言いましたが、その発掘の成果をですね、知る術がありませんでした、はい、そこで今年度郷土歴史課ではですね、その際昭和40年代の発掘調査の記録をですね、一冊の冊子としてまとめさせていただきました。この本なんですが、各図書館、またですね、文書館、市政情報コーナーで閲覧可能ですので、ご興味がある方はぜひともご覧になっていただければなと思います。
これは本当に素晴らしい記録になっておりますし、もうね、内さんご尽力いただいた、もう本当に魂込めた一冊になっていますけれども、この大場城の実際にその広さとか大きさも知ることがね、私たちこう素人目でも分かるようになってますもんね。
そうですね。この本の中にはですね、どれぐらい大場城が大きかったのか、またですね、最初の方のページにはですね、その大場城に関わる歴史的な背景ということもですね、書かせていただいてますので、ぜひともご覧いただければと思います。
閲覧できる機会がね、皆さんありますから、ぜひ手に取っていただきたいと思います。さあ、歴史についていろいろお話を伺ってきたんですけれども、私たちこの市民の皆さんが大場城について知ることができるような、こう参加できるようなイベントっていうのもありますか。
はい、現在ですね、郷土歴史課で考えていますのは、12月の8日にですね、市民会館小ホールで講演会をですね、行いたいと考えております。講師に招く先生はですね、まだちょっとここでは、オフィシャルにはできないんですが、かなり有名な先生をですね、お二方お招きして、題材的にですね、講演を行いたいと思います。その辺はですね、今後郷土歴史課のホームページ、または広報の方でお知らせしたいと思いますので、楽しみに待っていてください。
ますます大場城のロマンを感じることができる講演会が12月に用意されているということなので、ぜひこう耳寄りな情報も内さんからいただきましたので、12月近づきましたらホームページ、そして広報誌の方をチェックしていただきたいと思います。さあ、まだまだもうロマンがあり、そしてまだまだもっともっと知りたい大場城ですけれども、これからもですね、内さんご尽力をいただきながら、私たちに少しずつ情報をね、いただければと思います。今月は大場城について郷土歴史家の内さんにお話を伺いました。今月は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。